77.1
さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーナヤの淵上慶樹と
メンタルコーチの梅野奈美です。
はい、というわけで、はい、今日もやってまいりましたなやラジオ。
はい、はい、
今日はですね、8月6日、はい、8月に突入しました。
おめでとうございます。私の誕生日が来ます。怖い。
そうなんですね。おめでとうございます。
月末です。
月末、楽しみですね。
はい、ありがとうございます。はい、はい、
まあね、そんな8月、奈美さんの誕生日もあるという特別な8月なんですけど、
はい、
まあ、今日のテーマはですね、もうこの季節にぴったりのテーマですよ。
はい、
はい、今日のテーマはビールです。
ビール、
はい、農家バーなやのなやラジオ。というわけでね、今日のテーマビールなんですけど、
ビール、
はい、うん、私ねビール大好きなんですよ。
うんうんうん、
はい、奈美さん、なんかあの先ほどビール好きですかって聞いたら、好きだったけど今は違うみたいな、なんか、
そうなんです、
なんかそんな感じで、はい、なんか
好きをやめたんです。
やめたみたいな、なんかそんなこと言って、
はい、好きをやめたんです。
それどういうことなんですか。もともとは好きだったんですよね。
あのね、毎日飲んでましたけど、
はい、
あのやめたんですね。まあ、の不経済な体にあの変化していくので、
あ、
はい、ちょっとやめようかなと思った時に、やめれないんですよ、やっぱり。
まあ、好きなものはね、急にやめる
っ
ていうのは、
なんかこう暑い時にクーッと飲むのがもうちょっと美味しいじゃないですか。
ですよね。
なのでちょっとこうやめたんですけれども、その一応その何でしょうね、ビールに対するこう自分の五感を変えたんですよ。
ほう、これメンタルのテクニックを使う。
もちろんもちろんテクニックを使ってやったんですけれども、はいはい、ちょうどあのスクールを行ってまして、あの生徒さんにちょっとデモとしてやってもらったんですけれども、あのビールの、まあ、その私がビールに対して、あの感じている五感があるんですね。
五感、
見た目とか、あの視覚、聴覚、嗅覚、味覚、体感覚って5つぐらいあるんですけれども、でその中でその見た目と、味覚と、
見た目味覚、
をちょっと変えてみたんです。
そんなこともできるんですか。
はい、できます。何と変えたか聞いてもらえますか。
何と変えるとか、そんなことができるんですか。
そうなんです、はい、そのビールを見た時に私が感じている五感を、
美味しそうっていう、
美味しそうっていうのを別のものとすり替えるんですよ、
すごい嫌なものに変えるんです。
もちろんもちろんもちろん、そう
そうなんですか。
はい、
あ、そういうものと変えられるわけですね。
はい、変えられるんです。犬のおしっこと変えてしまったんです。そうすると飲めなくなるんです。
飲みたくないですもんね。
はい、
それをメンタルのテクニックを使って、
やるんですやるんです。
それあれですよね、こう本当にそう見えてしまうとか、そういうなんかあの手品みたいなのじゃなくて、
自分の感覚的な問題なんですけれども、
連想するようにするとみたいな感じなんですか。
そうですね、ビールに対する私が持っている視覚と味覚を、とそのおし犬のおしっこあるじゃないですか、
はいはい、
なんか飲んでたらごめんなさい。すいません、はいはい、ね、それを
今気持ちよくビール飲んでる人もいるかもしれませんけど、今お店で私の前で飲んでる人もいるかもしれませんけど、
ごめんなさい。、はいはい、あのそれをちょっと、あの犬のね、ちょめちょめと、あの、まあ、すり替えて、はい、私はそのたびにそれを思い出すわけですよ。飲むたびに。
じゃあもう飲みたくなくなりますよね。
じゃあ飲んでみようと思って、
はいはい、
で生ぬるいでしょ、一つは、
まあそうですよね、
一つはキンキンですよね、でパッキンキンに冷えたビール、あの友達がね、あるよって言ってこう差し出してくれたんです、その時にね、で飲みました口、なんかね冷えてるのに生ぬるい感じ。
そうなんですか。
なんですよ。
で無理に、すごいですね、
無理にガンガン飲めばもちろんそのマインドは溶けちゃうんですけれども、えっと思って、以前の感覚と違うんです、一口目が。
それってでもいいですね、なんか まあ、私はビール好きだからこれからもずっと美味しく飲み続けたいですけど、はい、例えばなんかもう健康のためにビールを断とうとか、
は
い、なんかそういう時にそのメンタルコーチのですね、うん、助けをもらえば、
そうですね、その
いいってわけです
よ。そうなんです、うん、そのシステムを、五感のシステムを変えるというか、はい
は
い、
あ、
そうすると私もちょっとビールが最近やっぱ飲んでないでしょ、
は
い、
あ、そうですよね、
打ち合わせの時とか、
そうそうそう、う
ん、普通はなんか一杯目はとりあえず生でとか言ってたのを、
そうそうそう、よくね、カウンターでこう打ち合わせしたりとかね、
そうなんですよ、
ありましたけどね、
そうなんですよ、飲まなくなったでしょ、
うんうんうん、確かにそうですね、う
ん、嫌いじゃないんです、うん、好きをやめたんです、うん、
そんなことができるって。でもこれ応用、当然他のものにも使えるんですね。
もちろんもちろん、
例えばタバコをやめたい人とか、
そうですね、はい、まあ、何によるかなんですけども、ね、例えば排気ガス、10トントラックの排気ガスを、はい、まあ、吸うことはないと思いますけど、うんうん、その五感のシステムに変えてしまうとか、
うんうん、
まあ、工場の煙突でもいいですし、
あ、うん、そうですね、
分、うん、かんないですけど、
う
ん、
それも、まあ、当然ね、その本人がこうやめたいと思ってるものじゃないとできないんですよね、
う
ん、
そうですね、うん、好きなものを嫌いに変えるってことは可能ですけど、嫌いなものを好きに変えるっていうのはちょっとあんまりこの、まあ、エコじゃないというか、
ああ、なるほど、そうなんですね、うん、例えば
ちょっと無理があるというか、
苦手な、例えば、はい、ゴーヤを食べられるようにするとか、そういうのに
はできないことはないんですけども、はい、ちょっとこう自分のまあ、うん、まあ、なんていうのかな、感覚的に嫌いなものを好きになるメリットが本当にあるかどうかっていうのが
あるので、まあ、確かにそうですね、うん、無理にしなくてもいいんじゃないっていう、ね、
そう、無理にしなくても、うん、でも好きなものを、うん、ある事情でやめなければならないとか、
うん、苦しいでしょうね、
うん、だからチョコレートをやめる人もいましたね。
チョコレートはダイエットのためなんですけど、それは犬の何それは犬の何かにするんですか、
何でしたっけ、なんかそんな感じでしたよ。
そうなんですね、
まあ、猫だったかな、
あ、すごいですね、まあ、犬も猫も似たようなものを、ね、出しますけどね。
そうなるとほら、うん、今までその、うん、何でしょう、うん、依存症のように食べてたり飲んだりしたものが、うん、ちょっとやっぱりね、うんうん、無理やりしてたらこうなんていうのかな、食べれますよ、溶けるっていうか、
うんうん
うん、だけど その必要もないじゃないですか、
うん、まあそうですね、その、うん、食べたいとか飲みたいとかいうその、まあ、衝動というか、うん、パッと思い浮かぶのがなくなったら、
うん、そう、
それでまあいいわけですもんね。
もうね、一時ね、私本当に飲めなかったんですよ、うん、ぬるっとか思って、
は
い、
ああ、なんかこれ
うち犬がいますから、
はい、
あれを思い出すわ、リアルに思い出すんですよ。
でもいいですね、なんかね、そうやってメンタルの、ね、専門家に助けてもらうとなんかできることいっぱいですね。
そうですね、まあ、うん、内容にもよりますけど、そうなんですよ。
そうなんですね、
はい、
うん、
面白いでしょ、
うん、
何やめますか。
そうですね、私今のところなんかやめたいってものないんですけど、
あら残念です。
でもね、こう分からないですもんね、こう私もこう年齢をとかがこうステージが変わってきたら、ね、もしかしたら何かをやめなければいけないとかね、
うん、
あるかもしれないんで、
う
ん、そういう時は
そうですね、
苦しみながらやめるくらいだったら、ね、うん、ナミさんみたいな、ね、メンタルコーチの力を借りて、それがそもそも好きじゃなくなるって、好きをやめればいいわけ。
そうそう、好きをやめるんです。嫌いになるっていうとちょっとね、なんかちょっと嫌じゃないですか、はい、好きをやめたって言ってるんですけど、はい、はい、
そうですね、
はい、そうなんですよ、はい、そういうこともできます。
あ、まあね、はい、まあ、好きをやめる必要がない人は、まあね、美味しくビールもね飲んでもらって、でチョコレートもね、こうね、
つまんでいただいて、
適度にね、はい、食べてもらえればなと思うんですね、うん、
そもそもどうして今日はビールの話なんですか、はい、ナイアラジオなのに。
あ、ラジオのテーマがですか、
はい、
あ、それはですね、
はい、
まあ、農業バラエティナイアラジオなんですけど、はい、ビールと農業って密接な関わりがあるんですね。で、まあ、本当に、まあ、これいろいろなんですけど、いろ、
うん、
んな国でそうなんですけど、
はい、
古代メソポタミア、はい、まで遡るんですね。もうそこってもう農業発祥の地みたいなところなんですけど、
はいはいはい、
あそこでですね、
はい、うん、
で、ビールはもう小麦とともにそこで始まったっていうふうに言われてるんですよ。
麦だからね、
はい、そうなんです、はい、で、まあ、その古代の、ね、こうビール作りってもう本当に、ね、こう農業と同じくらいの歴史があるんですけど、はい、まあ、バビロン、メソポタミア文明ですね、
はい、
が、ビールを作って、うん、そして、バビロニアってその後帝国が、はい、できるんですけど、はい、それが引き継いだという、
はい、
そういった、ね、ビールの歴史があって、もう本当にね、
まあ、密接な、
はい、そうなんです、ものすごく古いんですよ。
はいはいはい
はい、で、
うん、
まあ、当時のビールって言っても、
うん、
今みたいな感じじゃなかったんですね。麦をですね、 すりつぶしてから、発酵させるっていう、はい、でそれをですね、カメかなんかに入れてからですね、はい、それをこうみんなでこうストローでチューチュー飲むんですね。
おお、なんか回りそう
ストローで飲んでますもんね、はい、アルコール度数も今よりも全然高かったと言われています。
おお、回るかも
回ると思いますよ。で多分ホップとかを入れてなかったんで、はい、ホップを入れるようになったのはかなり後なんで、なので、まあ最初の頃は入れてなかったんですけど、
ウイスキーみたいな感じです か、
なんかどん、ただウイスキーみたいに蒸留はしてないので、
あ、
はい、なので、まあ、でも度数的には、ね、高いので、ね、うん、ちょっと似た部分はあるかもしれませんね。
そうですね、
はい、
う
ん、で、うん、そのね、くさび型文字とかね、その当時あるじゃないですか、あれにもですね、こうビールのことが書かれてるんですね。
はい、うん、
でなんか日記だかポエムだか知らないんですけど、うん、その当時の人が書いたものでね、うん、好きなこと、ビールを飲むこと、うん、嫌いなこと、戦争に行くこととかね書いてるんですよ。
へー、リアル、
はい、うん、リアルですよね、
リアルリアル、
うんうん、なんかもう率直な話ですよね、
本当ですよね、う
ん、戦争行きたくないなって、うん、戦争よりビール飲んでたいなってね、なんかそういうなんかものすごくシンプルな、ね、詩ですけど、なんかもう、はい、なんかもう率直な思いが詰まってるような感じがしますよね。
うん、
そうなんです。で、まあ、その、うん、まあ、その後、まあ、場所は、まあ、大体同じくらいなんですけど、バビロニア人がですね、はい、まあ、ビール作りを引き継ぐわけですよ。
はい。
はい、で、そのバビロニア人が引き継いだビールがですね、うん、まあ、まあ、ストローで飲むところは、まあ、変わってないんですけど、
はい、
もうね、そのストローはですね、もうお気に入りのマイストローみたいなの
を皆さん持って
て、はい、そうなんですよ。
何でできてるんですか。
これはですね、足とか、ね、麦 の、 あの茎とか、
あ、そういった、ね、はい、
そういったもので、そうなんですよ、うんうん、プラスチックのストローじゃないですもんね、
うん、
そう、そんな感じでね、マイストローを持ってて、
はい、
で、まあ、それをねいつも持ち歩いて、それでビールを飲むっていう、
はい、なるほどね、
っていうようなね、やってるんですね、
うんうんうんうん、
でストローを使う理由が、まあ、先ほど言ったみたいな、
はい、
今のようなビールと違うんで、ちょっとお粥みたいな感じですね。
あ、
はい、
なんかね、ビール工場行ったことあります？
ありますね。
その時にその、はい、あの亀ですか、 あれを覗いた時に、はい、最初の発酵段階の時に、うん、なんかドロドロのがあるじゃないですか。
結構近いかもしれませんね、
うん、山崎も行ったことあるんですけど、うん、はい、なんだろう、あれウイスキーですよね、
はい、
最初の段階ってなんかね、
はい、
およそ見当がつかない飲み物ですよね、うん、飲んでみたんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
飲むなよって話なんですけど、
うん、はい、あれ飲めるんですか。その
飲ませてもらったんです
よ。そうなんですか、
はい、メーカーと一緒に行ったんで。
あ、そうなんですね、
はい、
あ、なるほど、お仕事ですね。
あ、お仕事で行ったんです。はは、はい、
へ、うん、じゃあもしかしたらね、奈美さん飲んだことあるならそれと近いのかも、
うん、全然美味しくないんですけど。
あ、
はい、
そうですよね、うん、まあ、当時 あのバビロニア人たちが飲んでたビールも、まあ、どのぐらいの美味しさがあったのかはね、わからないですけど、
はい、うん
うん、ただね、そういうなんでしょう、ちょっとお粥のようにね、こうドロドロ状態なので、うん、なのでストローで上澄みを飲まないと、
うん、
なかなかね、ちょっと大変ですよね、うん、不純物みたいなのがいっぱい入ってる、
うんうんうんうん、
不純物というか、ね、うん、殻みたいなのが入ってたりするので、
そうですね、
はい、なので、まあ、ストローなのかなって、いうふうにね思うんですね。
はいはいはい、
うん、そう、で、まあ、この、ビールは、まあ、その後ね、古代エジプトにも伝わって、
うん、
はい、で古代エジプトでは今度はね、ビールをですね、ろ過したので、なので、まあ、ストローで飲む必要はなくなったですね、はい、ビールの歴史めちゃめちゃ長くないですか。
私ふと思ったんですけど、はい、先ほどの詩があったでしょ、
はい、
戦争に行きたくないな、家でビールを飲みたいなっていうのは、はい、なんかこれって、はい、兵士の、はい、モチベーションとか、はい、騎士っていうんですか、はい、そういうのをこう高めるためにこういうのを作ったのかなって今ふっと思ったんですけど、でないと、はい、なんかこう戦争しに行けなくないですか。
士気ですかね、士気を高めるために、うん、そのために詩を作ったんですか、ビールを作ったんですか。
いや、今ふっと思っただけ。
ただねぎらいみたいな、そういうのあるでしょうね、
うん、
はい、まあ、うん、当然ね、こう兵士も兵士だけじゃないんでしょうけど、うん、何かこう皆さんね、その頑張る人たちの楽しみって絶対必要なので、うん、
だって帰って別にお茶飲みたくないでしょ
う。うん、そうですよね、
うんうん、なんかね、
う
ん、
そう、うん、ね、こうほっと一息のお茶はそれは必要ですけど、
うん、
でもね、こう頑張った人にねぎらいってやったら、やっぱビールの方が効果抜群な感じはしますよね。
ですよね、じゃあ帰ってこれを飲もうとかね、は
い、そうですよね、う
ん、なんか分かんないですけど、
うん、
今ふっと 構そうなのかなって、あの詩を聞いて。
まあでもあるでしょうね。で、まあ、当然その戦地に赴く人たちは、
ねね、う
ん、だからじゃあ大喜びで戦場に行こうというわけにはならないんで、
はい、
ビールだけあればいいのになってやっぱ思いますよね。
なるほどね、うん、
でもそれってでも結構そのお酒をねぎらいというか、そういった意味でこう流通させるというのは、古代ローマとかもですね、ワインをそれで使ってたりとかしてたので、なので結構あるあるなのかもしれないですね。
ですね。
まあ、あのエジプトはあのまさにあのピラミッドを作った人たちがそうですよね。
なるほど。
はい、あのエジプトのピラミッドを作った労働者にはビールが振る舞われたんですね。
あれは大変だ
ですよね、まあ、戦争ではないですけど大変なことには変わりないんで、だからそういう意味で、振る舞われたんじゃないかなと思いますね。
はい、
で結構、まあ、まあ今現代でもそうなんですけど、こういうアルコール類ってお酒類って、まあ、やっぱりあの政府がですね結構きっちり管理してたりとかするので、
はいはい、
まあ、バビロニアでも特にそうなんですけど、あのビールがですね給料の一部として支払われたりとか、通貨の代わりになったりとかね、
面白い、
はい、そういうこともあったんですよ。
はい、
はい、まあね、そういうふうにね、こうバビロニアでは、ね、もうかなり管理されてたんですけど、法律でも結構、ね、厳しくね、使われてたんですね。
はいはい、
でその、まあ、法律 で、ですね、まあ、どんなふうになってたかというと、あの、なんでしょう、結構ね厳しいのが、なんでしょう、お尋ね者がビールを飲みに来たのに、バーのマスターがそれを通報しないでビールを振る舞ったら、バーのマスターは首を切られるとかですね、なんか罰則がね結構あるんですよ。
はい、でも知らなかったら困るよね。
そうですよね、はい、反逆者がそう酒場に集まっていることを知ってて黙ったらとかですね。
なるほど、なるほど、
そう、あとね、ビールの、ね、販売価格とか、ね、品質をごまかして売ったら、ね、水中に投げ込まれる系とかですね、
ね、
そう
怖、
罰則がね、さすがあれですよね、あの、目には目を歯には歯をの土地柄なのかもしれないですけど、
罰則ハムラビ法典、
はい、もうちょうど同じところですもんね。なんですけど、もうなかなかねこの罰則がなかなかそういうお国柄を表してるなって思うところですね。
すごいですよね
すごいですね。まあ、それだけ特別だったんでしょうねビールはですね。
そうかもしれませんね。
はい、まあ、そんなビールなんですけど、まあね、あのビールの歴史ということで、古代メソポタミア文明、古代エジプト文明、バビロニア文明ですね、についてお話したんですけど、まあ、現代のですねビールの美味しい国といえば、あの国ですよね。
どこだっけ。
はい、そのドイツ、はい、はい、なんですけど、まあ、番組後半ではですね、ドイツのですね、ビールと農業の密接な関係についてお話したいと思います。
はい、
農家バーナヤのナヤラジオ。はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、
はい、
今日のテーマはですねビールということで、はい、まあ、農業とビールには密接な関係があるんだよという、いうことでビールというふうにテーマにですね選んだんですけど、まあ、後半はですねビールが美味しい国で有名なドイツですね、
はい
はい、についてねお話したいと思うんですね。このドイツがですねビールが有名になったっていうのはですね、ちょっとあの 前回じゃない少し前にテーマジャガイモの時にちょっとお話したんですけど、ドイツといえばビール、ジャガイモじゃないですか。
ジャガイモでしたっけ。
はい、ジャガイモは、まあ、ドイツでねよく食べられてるんですけど、この2つ、このビールもですね、が、ドイツでものすごく作られている、美味しいビールが作られているのは、ジャガイモのおかげなんですよね。はい、これピンとこないじゃないですか。
来ないですね。
はい、これお店で行ってもなかなかピンとこないんですけど、あのドイツがですね、ドイツ昔からビールを作ってたですけど、それはジャガイモがやってきてからなんですね。でそれどうしてかっていうと、もともとねジャガイモっていうのはあの新大陸アメリカ大陸からやあのヨーロッパにやってきて、で最初のうちはヨーロッパ人あんまり食べなかったんですよ。であのどうしてかっていうと、
あ、そうそうそう、はい、なんか分かった、
思い出しました、
思い出しました、はい、思い出しました、聖書にね、
はい、そうなんです、これちょっとおさらいなんですけど、聖書には、植物っていうのは普通種から育つよねって、でそうじゃない植物は悪魔の植物なんじゃないみたいな、なんかもうそういう、もう当時のねあの人たちあんまり知らなかったので、そういうふうな書かれ方をしてしまったせいで、ジャガイモが入ってきた時に、あの皆さん食べたがらなかったんですね。ただあの国によってはジャガイモは飢饉に強いので、
たくさん育てなさいよというふうに言ってたところもあったんですけど、うん、それでもなかなか皆さん育てなくて、
うん、
ドイツのですねある地域ではもともと麦、ね、当時のヨーロッパ人がよく食べてた麦、小麦などがですね、なかなか育たない地域があって、そこでもう渋々に近い状態ですね、渋々じゃがいもを作ってたんです。
おお、渋々ね。
はい、そうです。で、仕方なく作ってたんですけど、ある時小麦がものすごく不作になってしまった時に、そのじゃがいもを作ってる地域だけ生き残ったというか、その飢饉 に耐えたんですね。
じゃがいもってそんな強いんですかね。
そうですね、はい、まあ、当時の気候とかもあるんでしょうけど、ヨーロッパにもう適してたんですね。で、まあ、寒さに強いとかいうのもあります。
寒そうですもんね。
はい、そうなんです、で、それがきっかけでですね、ドイツは、あ、やっぱりじゃがいもっていいねって言って、で言って見直されたんですよ。最初はね、結構あのひどい言い方だったんですよ。もう、じゃがいもしか育たない土地なのかとかいう感じですね。
ちょっと侮蔑な言葉だったんですね。
そうなんですよ、はい、隠した扱いされてたんですね。
なるほど、
はい、でもそういう出来事があったんで、もうドイツ人ね、ガラッと見方を変えて、よし、じゃがいもいっぱい作ろうって言って作ったんですね。
ちゃっかりしてる。
ね、まあね、その変わり身の速さというのはあれなんでしょうけど、
ちゃっかりさん。まあ、でもさすがドイツ。
そうですよね、まあ、合理的な、ね、考えですよね。
そうですね、
はい、で、まあ、非常に合理的って、ね、で合理的なドイツ人はですね、じゃがいもを育ったら、今度はですね、ちょっと麦が余ったわけですね、はい、で小麦が余って、じゃあそれでどうしようかというと、ビールを作り始めたんですよ。そういう理由でドイツはビール大国になったんですね。じゃがいものおかげなんですね。はい、
なるほど。
で、はい、で、ちなみになんですけど、ドイツといえばビールとソーセージもそうですよね。
あ、そう、なんかイメージはそうですよね、はい、私はギネスとソーセージっていうぐらいしかピンとこないんですけど、
はい、ギネスはドイツだったかちょっとパッと思い出せないんですけど、
あ、違ったっけ、は
い、まあ、美味しいビールね、ドイツいっぱいありますもんね。
違うかもしれない、
はい、まあ、でもね、まあ、ギネスも美味しいですけど、そうじゃない美味しいビール、確かにドイツにたくさんあって、で、ソーセージがどうしてドイツ人によく食べられるようになったかというと、これもジャガイモのおかげで、
言うと思った、なぜ？
はい、これはですね、ジャガイモは豚のですね、飼料になりやすいんですね。
は
い、牛はなかなか食べてくれないんです。
なんかすごい循環ですね。
そうなんですよ。そしたらこうね、豚を育てて、そして、ね、保存するためにソーセージを作ってっていう、全部ジャガイモのおかげなんですよ。最初食べなかったくせにって言いたいんですけどね。
本当ですね。
そうなんです。
悪魔のね。
そう、悪魔だのなんだのって言われて、で最初食べずに観賞用とか言って、なんかお花だけを見てたりしてたんですよ。
お花綺麗ですよね。
そうですよね、
確かに、
まあ、確かにお花綺麗ですけど、でもね、こう食べなかったらさすがにもったいないですもんね、ジャガイモ。
あ、そうですね。
まあ、そういうふうにね、こうジャガイモを作ったおかげで、ドイツはね、ビール大国。
なるほどね。
なったんですよ。
は
い、私ドイツ行ったことがあるんですけど、行くとですね、その何でしょう、基本的にドイツってドイツ人がよく飲む、何でしょう、まあ、日本で言ったらこうアサヒスーパードライとかですね、はい、キリンビールとかですね、ああいったものがあるわけじゃなくて、なんかもうその土地とかですね、店とかで、はい、そうなんです、そういうものしかないんですよね。
へ、
はい、いや、あるのかもしれないですけど、はい、もう主力がそっちの方で、はい、なのでもうクラフトビールばかり、
はい、
なんですよ。だからね、面白いんですよ。はい、私もそんなにビールの違いが分かるとかいうほどじゃないんですけど、それでもね、こうやっぱりこうそれぞれの特色がありますし、このお店どんなビールがあるんだろうってやっぱ思うじゃないですか。なのでね、もうそういう意味でね、ドイツはね、本当にね、面白いですね。
へー、はい、そうなんですね、はい、じゃあ、そういうナショナルブランドっていうか、そういうのがないんですね。
はい、そうなんです。そうですね、あるのかもしれないですけど、あんまりこう見なかったですね。
ちょっとドイツ語難しいですよ。カミカミになりませんか。
ドイツ語は難しいですね。
なんたらしたいとかね。
そうなんですよ。だからこう、ね、商品名とか見てもなんかよくわからないですね、なんか長いですし。
そうなんです、通が入ったりなんか、
そうなんですよ、
日が入ったり
そう、だからこう発音もね、頑張って息を出さなきゃいけない、ね、
そうなんです、そうなんです、
そういう感じがね、するんですけど、そうだからね、面白かったですね、旅行してて。そうで、結構値段もね、お手頃でいいのが飲めるんで、っていうことでよかったんですけど、ただね、 もしねビール目当てにドイツに行く人がいたらですね、
はい、
お隣のチェコにも行ってほしいですね。
あ、チェコ、
はい、チェコはですね、うん、ドイツと同じような感じで美味しいビールが、まあ、それぞれのお店とか地域でいろいろあるんですけど、あのいいのはですねドイツより断然安いですね。
はい、そうなんだ、
はい、
へ
そうなんですよ。そういう
ドイツの方が物価高いんですね。
そうですね、はい、まあ、ドイツは結構ヨーロッパの中でも高い方でしたね。
そうかもしれないですね、
はい、でまあ、チェコも、まあ、チェコはまあヨーロッパの中で中間くらいの印象ですかね。
うん、
まあ、それでもねビールは、ね、安かったんでね、
うん
うん、こうビール旅行で行くならドイツとチェコがおすすめかなと思います。
やっぱり日本のビールみたいにこうキーンってこう冷たくじゃないんでしょ、
う
ん、そこ、
確かにそうでしたね、うん、なんか、まあ、日本、まあ、当然冷えてはいるんですけど、うん、日本のビールって結構そのお店によっては何でしょう、もうジョッキにこう氷がついてるかのような、
あれがいいんですよ、
ほらほら冷えてるでしょっていうのやるじゃないですか、
うんうん、
あれね私ちょっと苦手なんですよ。
うん、はい、なんか言ってましたね。
そう、うん、そうお腹痛くなっちゃうんですよ。だからぬるい方がいいのかというとそういうわけじゃないんですけど、うん、そんな冷やさなくてもいいよっていう派なんですね。
ビールはね冷えて好きじゃなくなったんですけど
あ、そうですよね、
はい、
冷えててなんぼ的なねありますもんね、
うん、そうなん
ありますけどね、まあ、はあ、私みたいなね、
う
ん、な少数派の意見なんでしょうけどね。
うーん、
なんでまあそうですね、ドイツチェコは、まあ、日本ほどキンキンって感じじゃなかったかなっていう感じはしますね。当然まあ個性的なのでこうに、うん、日本のようにこうちょっと苦味とすっきり感とホップみたいな香りみたいな、なんかそういうのじゃないのもありましたね。
うん、
ちょっと甘い感じとかも
そうですね、なんかいろんなビールがありますよね、
うん、
なんかハーブ系のビールがあったり、
はいはい、
うん、
そうだからね、うん、面白かったですね、
うん、まあ、
やっぱりまあ合う合わないとかね当然あるでしょうけどね。
面白い、
はい、
はい、
まあ、そんな、ね、ビールなんですけど、ね、
はい、
まあ、当店ノーカバーナヤはですね、
はい、うん、
あのビール半額キャンペーンってやってるんですね。
うん、
はい、これはですね、今コロナの中で頑張ってる人はヒーローということで、ヒーローはビールが半額って、
うん、
一杯半額っていうキャンペーンやってるんです。
はい、複雑複雑、
はい、まあね、あの、まあ、我々ね飲食業っていうのはね、こうなかなか今ねこう苦境に立たされてるところなんですけど、うん、まあね、苦境に立たされてる業界、まあ、私たちだけじゃなくて結構頑張ってる人がねいっぱいいるので、なので、まあ、そういう人ね、あの頑張ってる人はこうビールでこう、あの、ねぎらいましょう、お互いにねぎらいましょうねっていう、そういうキャンペーンやってます。
いいかもしれないけど私個人としては複雑
あ、確かにそうですね、
うん、好きじゃないので、
はい、好きじゃない、
好きをやめたのでした。
また好きになればいいじゃないですか。
あが、うん、わうわうわうわって感じですかね、う
ん、じゃあ納屋に来るときだけビールを好きになって帰りにまた好きをやめて
から都合よく行きますかね。
さすがにそんな都合よくはできないですかね。
後ろにちょっとスイッチがあればできるかもしれません。
さすがのメンタルコーチでもそこまでね、あの、
うん、
勝手気ままにはメンタル改造はできないですよね。
うん、まあ、ちょっとせっかくやったんで
そうですよね、
はい、
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 というわけでね、
はい、
あ、そろそろおしまいの時間になってきましたよ。
本当ですね、
はいはい、今日のテーマビールでしたけど、
はいはい、
奈美さんいかがでしたでしょうか。うん、
好きです、
はい、
一言やめたけど、
やめたけど、いいものであるっていう、
はい、
いうことですね、
はい、
はい、というわけでね、今日お別れの時間になってきました、うん、
はいはい、
皆さんいかがでしたでしょうか。
うん、
はい、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内はノーカバーナヤの淵上慶樹と
メンタルコーチの梅野奈美でした。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお見にかかりましょう。バイバーイ。